マモラジ。皆様こんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。人には誰しも守りたいこと、守りたい人、守りたいものがありますよね。この番組守ラジは、守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本がお話をお伺いしたい方をゲストにお呼びして、その方のお仕事、プライベートから守るというキーワードを引き出し、リスナーの皆様にお伝え、お届けする番組です。今夜のゲストは NPO 法人幸せ涙より千谷直文さんに来ていただきました。どんな守るをお聞かせいただけるでしょうか。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオよりお送りいたします。
オープラインレディオ
夢の種。
改めまして、こんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。皆様ね、このコロナの中、どのようにお過ごししてますでしょうか。今回、マモラジはですね、スタジオ収録ができないということで、お電話にて、収録をさせていただいております。お聞き苦しい点ございましたら、皆さんごめんなさい。コロナが収束した暁にはまた、いつものクリアな放送に戻ると思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、早速今夜のゲストさんをお呼びしたいと思います。NPO 法人幸せ涙より千谷直文さんです。千谷さん、こんばんは。
こんばんは、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回ですね、千谷さんに来ていただいたんですが、私ですね、はい、昨年幸せ涙の中野さんですね、マモラジに出ていただいて、その時は、性暴力についてとても参考になるお話をたくさんしていただきました。はい、で、今回このコロナになった時に、幸せ涙さんの方がコロナを超えてキャンペーンっていうのをやっているのを Facebook で見かけまして、
はい、
それで中野さんの方にぜひまたお話を聞きたいですというふうにお伝えしたらですね、うちの千谷をお願いしますということでは
い、
はい、千谷さんご指名でございます。
そうですよね。今回この、はい、まあ、ウェブサイト僕が作ったので、それで僕に振ってくれたんだと思うんですけど、
はい。
はい、そういうような感じでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速お聞かせいただきたいんですけれども、はい、コロナを超えてキャンペーンというのは、どういうことをやってらっしゃるんでしょうか。
はい、はい、そうですね。まあ、今回そのコロナの、影響で、緊急事態宣言が出て、外出が自粛してを求められてるっていう状態になってると思うんですけど、うん、
はい、
そういうですね、まあ、お家から出られない状況の中で、うん、まあ、やっぱりそのストレスの発散が難しくなってくると思うんですよね。
はい、
はい、で、まあ、やっぱそういう状況の中で家庭内暴力が起きてっていうことですね、うん、まあ、ストレスの吐き口が一緒にお家にいる、うん、まあ、いないといけない状況の中で、そういう、うん、配偶者だったり、まあ、お子さんだったりっていう、
うん、
はい、方に向いちゃう状況が、まあ、懸念されてる状態になってます。で、それがやっぱりその、まあ、調査っていう段階でも正直日本は行われてなくて、うん、
はい、
はい、まあ、世界的にはそういう、社会的な不安時にはそういう暴力が増えるよってのはよく言われてることなんですけど、うん、
はい、
日本では調査もされてないということなので、そういう調査をまずしてほしいということ、
うんうん、
そしてそういうことが起こらないように予防啓発をしてほしい、
うん、
でもう一点が、そういうことの相談窓口が、うん、整備の整備をしてほしい、うん、まあ、政府にですね、してほしいということを、はい、呼びかけるプロジェクトになってます、う
ん、はい。で、千谷さんは先ほどご自身でもおっしゃられてましたけれども、こちらのキャンペーンのウェブの担当でいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
うんうんうんうん。 これは幸せ、コロナを超えてキャンペーンということで、検索をすると出てくるっていうことですか？
はい、出てくるはずなんですが、ちょっとそこら辺の、なんていうんですかね、ウェブのことにはそこまで詳しくないので、はい、ちゃんと出てくるかわかんないんですけど、幸せ涙と、間開けてコロナってかで検索してもらうと出てきます。
なるほど。
はい。はい、
で、私たちはこのコロナを超えてキャンペーンにどういうふうに、はい、参加ができて、はい、私たちが参加することでどういうことが起こるんでしょうか？
あ、そうですね。やっぱりその、いろんな人に知ってもらいたいことですし、その暴力が増えてるっていうことですね。っていうことはいろんな人にも知ってほしいことなので、私ども幸せ涙では、ハッシュタグコロナを超えてっていう、はい。ハッシュタグをつけて、SNS で、そういう暴力に遭ってる方々とか、遭ってる方もいると思うんですけど、
はい、
メッセージを SNS で発信して、いろんな人に知ってほしいと思ってます。
では、
はい。
はい、どうぞ。
そういう市民の声ってのが、やっぱ政治を動かす大きな力にもなってくるので、そういう意味でも、皆さんに協力していただいて、多くの方に知ってもらいたいなと思ってます。
ではもうその私たちがまず協力できることっていうのは、そのページに行って、はい、あと、はい、ハッシュタグ、コロナを超えてキャンペーンを広めるっていうことですか？はい、
そうですね、 SNS とかで、いっぱい広めていただけると大変嬉しいですね。
でこれは、広めることによってアンケートみたいなものを取る形ですか？
あ、いえ、特にそういうのは設けてなくて、それぞれ個人の思うことをメッセージとして、SNS で発信していただいたりっていう風にしてもらいたいですね。
なるほどね。海外ではこういう非常時にそういうアンケートが取られたりとか、対策が取られてるっていう風にさっきおっしゃってたんですけれども、実際に今そのコロナになってから、こういうことが動いてる国っていうのはあるんですか？
そうですね。もうその、ヨーロッパだったりアメリカだったり、韓国もそうなんですけど、性犯罪に対してすごく関心の高い国では、そういう社会的な不安時には、相談窓口が緊急的に設けられるっていうのは当たり前なことになってて、日本みたいにその、今回ちょっとイレギュラーな部分はあると思うんですけど、人と直接会うことが難しいとかっていう状況で、相談窓口の開設が難しいっていう状況が、日本で起きてるっていうのが、そういうことが、当たり前な国にとっては、なんでっていう、はてなみたいなことになってるので、もうそこら辺の、なんていうんですかね、意識の違いっていうのはありますね。
なんで日本はそういうのが遅れてるんだと思います？千谷さんのご意見でいいんですけど。
はい。今回、コロナの、外出自粛が求められてるっていう、緊急時で、イレギュラーな時に、暴力が増えるっていうことを言う以前に、何も起きてない平穏時の、性暴力の数っていうのが、まずその日本ではちゃんとした統計が取られてないっていうところにまず問題があると思いますね。そういう、性犯罪に対しての厳しい目っていうのが社会的にまだ日本は全然ないと思うので、そういう一般的な、そうですね、痴漢とか、そういう、一般的って言っても人によるとは思うんですけど、そういうところに目が向けられてない部分はやっぱり寂しいな、悲しいなと思いますね。
そうですよね。どうしても日本ってその性的なこととか暴力のこととかって隠そうとする国ですよね。
そうですね、隠そうとしてますね、してると思います。
そうするとやっぱりそれに対するこうアンケートだったりとか意見を集めるとか、そういうのが難しくなっちゃうってことですかね。
あ、そうですね、そういうことだと思います。すみません、まとめていただいてありがとうございます。
で、 まあ、今回そのコロナでね、こう外出が自粛しなくちゃいけなくなってくるじゃないですか。はい、そうすると、このさっきストレスを解消するために暴力がこう家の中で増えるんじゃないかっていうことでっていうふうにおっしゃってたんですけれども、実際に、町屋さんが聞いてる限りでもいいんですけれども、そういう事例ってもういくつか出てきたりはしてるんですか？
そうですね。やっぱりその自分も SNS、うん、特にツイッターとかやってるんですけど、うん、やっぱそういうとこでは、コロナの影響でというか、外出ができなくなって、旦那さんだったり、パートナーの、ストレスの吐け口が自分になってるとか、
うん、
で、まあそのツイッターのツイートなので、はっきりと性別がわかるわけではないんですけど、
うんうん、
自分の気持ちが 今までとはその、うん、子供に対する気持ちが今までとは違って、うん、子供と接しても笑顔になれないとかっていうツイートは、
うん、
見るので、
うん、
はい、やっぱり影響出てるんだなと思いました。
うんうん、私もね、うちはちょっと特殊なので、はい、子供は実はもうおじいちゃんとおばあちゃんのうちに行ってしまって、私今一人暮らしになっているので、うん、はい、まあ子供にイライラするということはないんですけれども、子供が全く学校にも行かないで、はい、自分も外に出れないで24時間一緒にいるっていうのは、はい、そんなに想定として多くはないですよね、今まで。
あ、そうですよね。
うん。そうなってくるとやっぱりイライラはしますよね。その、どんなに、
うん、それはしょうがないと思います。
うん、どんなに可愛いものであっても、やっぱりこう、うん、自分だけの時間っていうのがないと、イライラしがちに人はなってしまうってことですよね。
そうですね。
うんうんうんうん。これ解決策というか、そのイライラしないためにはどういうことをすればいいと、はい、千谷さんは思われますか？
はい、やっぱり人に話すってことは、
うんうん、
まあ一番わかりやすくて、
うん、
でも難しいことだとは思うんですけど、解決策としてはやっぱりこれが、うん、いいのかなと思いますね。
うんうん、
イライラ、やっぱり子供に対するイライラする気持ちとかって、
うん、
まあ、人に話して受け入れてもらうことがちょっと難しい時もあると思うんですよね。
うんうん、
自分の子なのにとか、
うんうんうん。
やっぱりそういうことが言いづらい雰囲気はあると思うので、
うん、
でもそういうことをやっぱり表立って言って、
うん、
受け入れてもらう、そして他人のそういう気持ちも受け入れてあげるっていう空間は大事だと思いますね。
じゃあ電話とか、まあ今ズームとかね、
はい、
まあ、LINE だったりとかっていうので、こうその他の人とコミュニケーションを取って、そこでこうちょっと相談をしたり愚痴を言い合うっていうのが大事なんですかね。
はい、あ、いいと思います。やっぱり愚痴って言わないとね、うん、人間ストレス溜まっちゃうので、
うんうんうんうん、
それもいいと思います。
あとはあれですよね、まあ、その住宅環境にもよるんでしょうけれども、一人で過ごせるお部屋が、
はい、
例えば10分、20分でも、
うん、そうですね、
一人で過ごせる時間が作れるといいですよね。
うん、いいと思いますね。
うん、
やっぱり一人で何するかっていうのも、うん、今ね、外に出られないので限られては来ると思うんですけど、
うん、
自分の好きな本だったり体を動かしたりっていうことが少しでもできたら、ね、解消できていくんじゃないかなと思いますね。
うんうんうん、あとはあれですよね、まあ、家族とか、まあ、一緒に住んでいる人と仲良く何かを共同でやるとかっていうのも一つの手ですかね。
はい、うん、はい、そうですね。
うんうんうんうん、千谷さんだったら何をしたらストレス解消になります？
そうですね。まあ、でも、自分もまあ家にいる時間が増えたので、
うんうんうん、
できるだけその、YouTube で体操を見たり、うん、まあ、筋トレ動画とか見て、
うんうん、
一緒に体を動かしたり、したり、
うんうん、
で、ちょっとあんまりしてなかったんですけど、まあ、自分一人暮らしなんですけど、
うん、
はい、ちょっと料理作ってみたり、新しいことにちょっとずつ挑戦していっています。
うんうん、そう、何かしらそういう、こう、チャレンジすることだったり、まあ、体を動かすことだったり、はい、あとは、まあ、好きなことを突き詰めてみるとかっていうのも、ストレスのいい発散方法になるんですかね。
あ、そうですね。
うん、うん、うん、うん。そっか、そっか。で、まあ、今ちょっとね、千谷さんのお話を聞かせていただいたんですけれども、はい、幸せな皆さんっていうのは、ずっと、まあ、中野さんに出ていただいた時もそうなんですが、 性暴力とか、はい、まあ、この、夫婦間の暴力とか、そう、障害児に対する暴力っていうことにずっと、こう、真摯に向き合っている団体さんなんですけれども、はい、千葉さんはなぜこの幸せ涙さんの方で、動くようになられたんですか？
そうですね、まあ、友人が被害者だったってことがやっぱり一番大きいと思います。はい。それを自分がこう打ち明けられた後、すごくその被害者本人ではないんですけど、すごく苦しみまして、どういう、なんですかね、どういうふうにその相手と向き合えばいいのか、まあ、相手の気持ちを受け入れてあげたらいいのかってことが分かんなくて、自分自身すごく悩んだ時期がありまして、でそれがやっぱりそのいろんな人がそういう気持ちになってるってことがすごく自分は悲しかったので、自分の力で何かできることはないかなと思って幸せ涙の活動に参加させてもらいました。
そうですか。じゃあ、まあ、実体験からこう人にそういう同じような体験をしてほしくないとか、そういう体験をした人に対して、はい、まあ、どうしたらいいかっていうことを、はい、まあ、お伝えしたいということが活動の源みたいな感じですかね。
あ、そうですね。そうです。
で、今後その幸せ涙さんの方としては、今そのコロナを超えてキャンペーンをされてるじゃないですか。はい、あとはどんな活動をされてらっしゃるんですか？
はい。まあ、今おっしゃっていただいた障害児者に対する性暴力の件も、まあ、同時並行で動いてまして、
はい、
それがまあ長期的に見たら、今年、性犯罪、強制性固定罪の法改正が見込まれるので、検討会が発足しまして、見込まれるので、そこに、障害児者に対する性暴力っていう項目を盛り込んでほしいっていうところで今動いてますね。だからやっぱり性、法改正が、幸せ涙の、長期的な、なんですかね、プログラムというか、そこを見て今動いてます。
なるほどね。ね、でもコロナでこういろんなことがこう滞りがちじゃないですか、今。ね、そういう大事なこともやっぱり進んでいってもらわないと困りますよね。
そうですね。
で、コロナを超えてキャンペーンの方にお話をまた戻させていただくんですけど、はい、今これに賛同してくださってる方ってどのくらいいらっしゃるんですか？
そうですね、正直そんなにまだ広まってはないんですけど、そのキャンペーンの中でも要望書を提出するってとこが、当面の目標で、それを今、それに向かって動いてるので、性暴力だったり、まあ、男女の問題ですよね。そういうところで働かれてる方だったり、まあ、著名な方に賛同いただいてますので、まあ、ここからそういう方々 を中心に広まっていけばなと思ってます。
そうですね。ママモラジーも少しお手伝いができたらなと思っていて、
はい、
こういうお話はね、皆さんちょっと避けたい話ではあるかなとは思うんですけれども、でも、ね、せっかくのこのコロナを超えてキャンペーンなんです、ですので、ママモラジーは、その小さい番組ですけど、ここでまた、少しでもね、一人でも二人でも知ってくださる方がいて、それが広がっていけばいいなと思っているんですけれども、私たちがこれを広めるのにはさっき言ったその SNS でこうみんなで、ハッシュタグをつけて発信をしていくっていうふうにおっしゃってたんですけれども、あと何かできることがあればと思うんですが、どんなふうにしたらお手伝いになりますか？
そうですね。まあ、表立ってこういう活動に賛同してますって言っていただかなくても、やっぱりその困ってそうな人の話を聞いてもらったり、で、お家でどういうふうに過ごせばストレス発散になるかっていうのを、共有していってもらえれば、今困ってない人でもストレスの発散、だんだんしていくことができると思うので、そういう小さなとこから、そういう、なんていうんですかね、優しさの輪というか、 そういうものを広げていってもらえれば、まあ、地道なことにはなると思うんですけど、
うん
はい、それでもあのうちの、はい、活動に全然協力してもらってると私は思います、
うん、ありがとうございます。じゃあね、皆さんちょっとこんな状況でね、なかなか人に優しくするのが難しい、ね、状況にはなってはいるんですけれども、
はい、
少しね、あの優しい気持ちを持って、ね、毎日過ごせるといいですよね。
そうですね、
うん、ストレスがたまらないようにするのなかなか難しいですけどね、あの、うん、できるだけあのみんなで協力し合ってストレスためない世の中でありたいなと思いますね、はい、
うん
はい、ではここで一旦ジングルに行かせていただきます。時間です。エンディングの曲はラスカさんのみんなの思い天まで届けになります。あのこのね、幸せ涙さんの思いがみんなに届いたらいいなと思って今回はこの曲でエンディングを迎えさせていただいています。はい、で千葉さん、あの、まあ、ラジオによく見ていただいて、はい、今いろいろお話をしていただいているんですけれども、
はい、
はい、どうでしょう、でラジオに出た感想とかまだ言い足りないことがあったら、はい、ちょっと時間があるので続けいただいていいですか。
そうですね、やっぱり初めての体験なので、
うん、
あのよく言いたいことがまとまらなくて、うん、あーって感じだったんですけど、
うん、
あのでもそのさっきおっしゃっていただいたように、うん、一人でも二人でもこの私たちの活動を知ってもらって、
うん、
でそれがやっぱ法改正とか性暴力に対する目に変わってもらえれば、うん、今はすごく嬉しいなと思います。
あの法改正するってすごい大変なことなんでしょう。
そうですね、難しいことですね、
うん、でもあれですよね、幸せ涙さん、あの中野さんを中心に皆さん、あの、はい、ものすごくいろいろこうね、新聞に取り上げられたりとか、あの、はい、議員さんに会いに行かれたりとか、私もあの、はい、活躍をこうね、目の端っこで
ちらちら
見せていただいてるんですけども、だいぶ取り上げられるようになってきたんじゃないですか。
うん、やっぱりその1年前とかよりかは全く変わってきてると思いますね。
うん、
はい、まあ、ちょっと悲しいこともあって、うんるんですけど、やっぱりその、うん、あの女の子とか障害がある人とかが、うん、あの被害に遭って、うん、で裁判が不起訴になったって事件が今年、
うん、
去年か、うん、多かったので、そういうまあ悲しい事件からってことは少なくともあるんですけど、やっぱり社会的な目っていうのはちょっと向いてくれたかなとは思いますね。
なかなかね難しいですよね。でも親告罪ではなくなったんですよね確か。
あ、はい、もうそうですね、非申告罪です、
うんうんね、そこはちょっと進歩しましたよね。
うん、
うん、で私一応あの、まあ、防災のことをやっているので、避難所でも結構そう、はい、性暴力、うんうんうん、前中野さんともちょっとお話はしたんですが、やっぱり避難所の中の性暴力っていうのもものすごく問題だったりしていて、避難所の運営する方でも結構な話題にはそれは上がっているんですけれども、
はい、
うん、そこら辺もまだまだなところですよね。
そうですね、やっぱりこういう状況と同じように我慢させられるってことに、ね、うん、なりがちなのでね、
うんうん、
難しいですね、
うんうん、我慢することはないってことですよね。
うん、本当にそうだと思います。
うんうんうん、内屋さん男性の立場からこういうことをやってらっしゃるじゃないですか、
はい、
でやっぱりどうしてもまあ、あの男性でも被害に遭っている方もちろんいらっしゃると思うんですけど、女性が圧倒的にまあ被害者側になりがちですよね、はい、
うん、そうですね、
うん、そこら辺ってこう男性の立場から見ていて何かこう気をつけていることとかはありますか。は
やっぱり、まあ、被害に遭われた方は男性恐怖症とか、っていう風になりやすいと思うので、まあ、あくまで決めるのは向こうなので、自分は気をつけてる程度ではあるんですけど、やっぱり自分はそういう人とは違うよっていう風に思ってもらえるように、気をつけたりとか、で、あくまで悪いのはその人であって、男とか、そういう、なんですかね、俗称というか、そういうものが、一括りで悪いわけじゃないよっていうのは自分は、知ってもらえるように活動してます。
なるほどね。そうですよね。怖い人には、ね、男の人がみんな怖く見えちゃったりしますもんね。
そうですね。
なるほどですね。はい。いろいろお聞かせいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます、
最後になるんですけれども、この番組、守らずという番組です。守るということをキーワードにしている番組なんですが、千谷さんにとって守るとはどういうことでしょうか？
はい、とやっぱりその守るっていう言葉を聞くと強いとか、まあ、屈強とかっていうイメージがあるとは思うんですけど、僕自身は何度泣いても何度くじけても、やっぱり笑顔でいることっていうのが一番強いことだと思ってまして、で、まあ、ただ闇雲に笑ってるだけじゃなくて、まあ、たくさんの人と接して、その人がどういう人か、何を求めてるかっていうのを察して、自分を柔軟に変えられないと、本当に笑顔ではいられないと思うんですね。で、自分を柔軟にして多角的にものを捉えたり、多様性を受け入れることが、本当に笑顔でいられる強い人間だと思ってまして、で、まあ、私自身その守りたいっていう気持ちを言葉で伝えられなくて悔しい思いしたこともあるんですけど、笑顔でいればまたチャンスが来ると思うし、まあ、そういう機会は何度だって巡ってくると思うので、笑顔で大丈夫だよって言ってあげる、言える人に、なりたいと思ってます。で、まあ、そういう人こそ強くて守ることができる人だと思いますね。
はい、ありがとうございます。千谷さんの、ね、とっても優しい真摯な気持ちが伝わるといいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、それでは今夜のゲストは NPO 法人幸せ涙から千谷直文さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コロナを超えてキャンペーン、皆さんね、守らずのリスナーの皆さん、ぜひ、Facebook やホームページから見ていただいて、ご協力ください。ハッシュタグコロナを超えてキャンペーンで、いろいろ、お話をしていただけたらと思います。とても有意義な活動だと思いますので、ぜひ、一人でも多くの皆さんにご参加いただけたらと思います。ありがとうございます。
それでは、ありがとうござい
ます。はい、ありがとうございました。それでは、まもらじそろそろおしまいのお時間ですが、まだまだ夢の種放送局東日本チャンネル、楽しい番組が続いております。皆さんね、コロナでちょっとお家にいてやることなくてつまらないなと思ってる方いらっしゃるかと思うんですけれども、ラジオを聞いてですね、いろんなことを考えたり楽しんだりしていただけたらと思います。この後ですね、10時からはピカピカな毎日、そしてミュウさんのですね、なんだっけ、あ、ミュウさんの番組名忘れちゃったけど、みんな聞いてください。すごい雑な紹介でごめんなさい、ミュウさん。なんだっけ、思い出したらまた Facebook に書いておきます。ということで、まもらじそろそろ おしまいのお時間でございます。皆様もね、ぜひ、お体に気をつけて、お過ごしくださいますようにお願いいたします。パーソナリティは、楠本あゆみでした。ありがとうございます。